それでは通告に従いまして、12番宇瀬和弘が市長に対しまして一般質問をさせていただきます。大きく1点、危機管理体制についてお尋ねをいたします。内容としましては、昨年の6月に一般質問を同様の一般質問をしておりますが、その進捗状況と今回、地域防災計画の見直しについて、2点ご質問させていただきます。今回通告にはですね、こと細かく書いておりますので、簡単明瞭に、答弁をいただけるものと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは、現在、地域情報通信基盤整備推進事業が、平成23年7月の指令時間に伴いまして、宅内への設置工事が現在進められております。今回の光ファイバー設置によりまして、無線から有線となり、従来の個別受信機が FM 告知端末機に変わりまして、特に市民の生命財産を守る上からも有線に支障がない限り、南庁地域が解消されまして、緊急防災情報はもちろんですが、 FM ラジオとしても使用され、利便性が増すものと考えております。そこで、昨年6月におきまして、この地域情報通信基盤整備推進事業、消防救急無線のデジタル化整備に伴い、危機管理体制、災害対策本部の設置の方法などシステムが変わるので早急に見直しを行うべきと質問したところ、市長は消防救急無線のデジタル化については平成23年度に電波全般調査及び基本設計をし、25年度以後実施計画及び整備事業を実施すると答弁されました。この財源としては合併特例債事業として約4億4000万円を提出されており、国費が8000万円、そして携帯電話の119通報者簡易型位置表示装置を平成25年度に約500万の予算を予定しているとの報告がありました。また危機管理というのは行政の最大の責任であると、お市長自ら明言をされ、災害対策本部参集をはじめ、様々な体制のマニュアル化について取り掛かりが遅かったとその当時反省しているということでした。早急に対処したいとご答弁されましたが、それから1年経過するわけですが、その進捗状況についてお尋ねをいたします。災害の場合、特に地域の消防団が現地共用訓練等によりまして、災害対応の技術、知識を有しており、地域住民の安全安心を守るため、地域における消防活動、火災予防工法はもちろんのこと、風水害における水防活動、避難救助活動を行っており、今後さらに地域の安全確保のため、地域上消防団の果たす役割も大きくなっております。また各婦人防火クラブや女性消防団も女性ならではのこの視点を生かすことにより、地域住民に対する防火啓発だけでなく、高齢者や障害者、子どもたちに対して配慮された有効な救援活動が可能となり、災害時の大きな支えになると考えております。現在火災や気象情報の警報の折に防災情報がメール通知をされておりますが、例えば、火災発生場所については、特に、建物の場合、曖昧で、1分1秒急ぐときに分かりづらいと多くの意見をよく聞いております。今回の地域情報通信基盤整備推進事業整備や、消防無線のデジタル化に伴い、地理情報システム GIS を連動活用し、現場や防火水槽やため池などの水源の位置などを含め通知ができないか、また災害の場合、特に災害危険箇所の防災情報や避難所並びに避難指示などの情報を合わせてメールで送れないかお尋ねをいたします。続きまして大きく2点目の地域防災計画の見直しについてお尋ねをいたします。東日本大震災後における本会議において市長は防災体制も含め地域防災計画の見直しをすると言われました。 その後の取り組みについてどのように見直すのかお尋ねをいたします。1点目の原子力防災対策については同僚議員の答弁によりまして、経過も含め、理解をしております。今後もさらに引き続きですね、他県や、近隣の市町村と協力して、EPZ の国の見直しに向け努力をしていただきたい。しかし、国の見直しだけを待っているだけではなくですね、合わせて万が一の場合についての計画を策定し直す必要があると考えております。市長は5月30日に部長等で、原子力防災会議を開催し、原子力対策をはじめとした防災計画の修正情報の共有を図ったと報告がありましたが、どのような情報を共有してどのような対策をされるのかお尋ねをいたします。2点目、今度は、風水害及び地震、津波対策についてお尋ねをいたします。3月11日に発生した東日本大震災では、地震後の津波によりまして甚大なる被害を受けております。市においては統計上東北のような津波はないと言われておりますが、想定外なのが自然の力です。現在指定されている避難場所は一時避難所、広域避難所との区別がなく、また海抜が低く、万が一の津波の場合、避難所ごと飲み込まれて甚大なる被害になる可能性があります。この避難所についてどのように見直す計画なのかお尋ねをいたします。また、この避難所場所の再選定につきまして、地域審議会の活用と意見を反映すべきと考えております。今回、承認で上がっておりました平成22年度一般会計選決でも、この地域審議会の報酬は全額減額をされております。地域審議会の役割はどういうものか、またその、避難場所の再選定については地域審議会の意見を反映すべきと考えておりますが、いかがかお尋ねをいたします。4つ目、非常用水、食料及び毛布の備蓄状況については先ほど同僚議員の質問により、市としては現在、設置をしていない。必要な場合は市内の小売業者から購入し、それ以上に必要な場合は市に要請をするということでありましたが、現在社協の方でも日赤の毛布等の緊急用の設置がされておりますが、そのあたりの情報についてはどのように把握されているのかお尋ねをいたします。また今後、今制定されている地域防災計画には、その辺の備蓄についても防災対策会議の中、本部の中で、担当の職員がするようになっておりますが、その点について、お尋ねいたします。特に食べ物だけではなくて、よくテレビでも言われますが、災害の場合に特にトイレとお風呂が一番苦慮したようにお聞きをしております。また今回の災害でも高齢者にもなりますと、たくさんの人が集まるところでそのショックで亡くなられたり方も多数いるようですから、その人のケアについてもどのようにされるのか尋ねをいたします。この5つ目ですが、地域による埋め立て地の液状化調査及び対策をということで、今回の東日本大震災では周辺の東京湾埋め立て地の千葉県浦安市や、内陸部の埼玉県津市など液状化現象が起こりまして、過去最大規模の被害とのことでした。このことは平成17年の福岡西方沖地震において、私の住んでいる八幡浦地区でも発生をして、電柱が傾いたとの被害が出ております。西日本新聞によりますと、今後はこの東日本地震に加え、マグニチュード 7.8 クラスの首都直下、東海、東南海、南海地震の発生も懸念されており、内閣府では九州でも福岡、長崎県などの沿岸や内陸部で被害が予測されております。そのために事前にこの液状化の被害を防ぐためにも、市の沿岸部の埋め立て地の液状化調査並びに対策が必要と考えますが、どのようにお考えかお尋ねいたします。6つ目がですね、今現在民間事業者が先導して、観光客の利便性や情報発信の手段として 自ら自費で、フリースポット、無料のインターネット無線 LAN を設置しておりまして、フリースポット日本一の島を目指して頑張っておられます。しかし民間の方にも限界がありまして、公共施設や観光施設には設置したくてもできずにいます。特に、観光客や、文化ホールなどの公共施設の会議室の利用の多いや、今度平成26年に開催されます、国際のプレスセンターを設置する際の時にはこのインターネットにつなげる環境というのは必要不可欠と考えます。その環境を整えれば、利用頻度も増え、訪れた観光客自身が機器の宣伝もしてくれますし、その情報を集約すればアンケートにもなるんじゃなかろうかと考えております。またこの設置には、大規模な工事は必要なく、本一冊分ぐらいのスペースと1台2万程度でできますので、早急に設置すべきと考えておりますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。ここでこのフリースポットの活用事例として、市長に、参考程度にご提案をさせていただきます。今、お話をしている分については、観光の情報発信ということで言われて提案していますけども、実は市長もご存知とは思いますけど、新潟県の佐渡市が、防災地域情報を提供のために、佐渡市内の観光スポットに設置されている無線 LAN 付きの自販機とかですね、今回設置されているフリースポットなどの Wi-Fi 端末機器と組み合わせて、任天堂 DS ってことですか、子供たちがゲームする。ああいう、そういえばその携帯電話に、その住民向け、住民向けにはその地域の情報、お買い物情報とか、あとその、防災情報、そして、犯罪情報、どこどこに不審者が発生します、そういった情報を提供するようにしております。そして観光客、島外からの方については、島内の観光名所や、重要観光施設をナビゲーションする。だからどこどこにこう行きたいというふうになれば、それがカーナビみたいな、前島ナビっていう使えないのがありましたけど、ああいったものがそれぞれの端末の携帯とかそういう機器をお持ちしているところに、入って、利用できると。このような活用を含めて、先ほど来から言います、地域情報通信基盤推進、事業やフリースポットの活用など、そういった、いわばハードができましたから、そのソフト事業について、例えばその商社の若手の職員とか、民間の若手によります、ワーキンググループなり、そのプロジェクトチームなどを立ち上げていただいて、早急に、協議をしていただいたら、これこそが、市長が常日頃言われる市民共同の計画ではなかろうか、一つではなかろうか、市民力を上げる一つの手段ではなかろうかと思いますので、その点について、どのようにお考えかお尋ねいたします。また今回その、地域情報通信基盤推進事業を活用したですね、ぜひ防災訓練の実施をしていただきたいというのが、これも前回お話をしておきましたが、自然災害とかが発生した場合には、電話、携帯電話等が、通信手段が使えないということが多くて、一番にその情報を必要とする、被災者の方々へどのように的確な情報を提供できるかが、また、被害状況がどの程度なのか、情報収集が、その後の対策をする上、大変重要な大きな課題となっております。現在、有線の場合は情報が、確実に伝わるわけですけども、この光ケーブルが切れた場合を想定した訓練が必要と考えておりますけども、その訓練の実施についてお聞かせをいただきたいと思います。8点目がですね、質問ばっかりで聞く方も大変でしょうけど、こと細かく説明して、市長の答弁をいただくようにしておりますので、次が8点目ですが、今回、策定された地域、防災計画、市民への周知方法として、台風接近や集中豪雨は、特に深夜早朝のケースが多く、被害の対応ができるまでに少なからず時間がかかります。そのような場合、被害を少しでも少なくするために、市民自らが危険を察知し、避難できるように、 どのような時にどこを通ってどこへ避難するのか、日頃から高齢者世帯など助けを必要とする人がどこにいて、誰が助けていくところまで、マニュアル化したハザードマップや、緊急避難地図の見直し作成が必要と考えております。また、今後市民に対しても、ハザードマップが今回300万の予算で、再度作成されるようになっておりますけれども、それを市民の方に配るだけではなくて、その避難施設としての看板の設置並びに、ずっとありました、海抜何メートルっていう、ありましたね。まあ、今回特にその津波の意識があって、皆さんその、自分の住んでいるところのが海抜が何メートルなのかっていうのをかなり、注目をされておりまして、そういったのを、一緒にこう、避難施設の、避難所のあたりに掲示をしとけば、常日頃からそういうのを見て、例えば、10メートルの津波が来たときは、どこどこっていうような、日頃からそういったことができるんじゃなかろうか。また、市民、出張講座をされておりますが、その中の一つとして、例えば、市区ごとにそういった、防災計画の勉強会等を設けていただいて、日頃から防災の意識づけは大切と考えております。そうすることによって、さらにスムーズな避難、誘導、危機管理意識の確立ができると考えておりますが、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。で、9点目ですが、先ほど来より同僚議員の方から、原子力の災害、またはその国民保護法による、武力行使によって、避難については、特に、先ほどからも出ておりますが、域は離島ですから、外からの交通手段というのは、船か飛行機しかないのが現状であります。そのような時に、災害対策基本法においては、他の自治体の応援の要求は、不安もないとしておりますけれども、さらに、基本法では制定をされておりますが、スムーズな対応をするために、事前に、例えば近隣の唐津市や福岡市あたりと、災害姉妹都市提携した方が、良いと考えておりますが、その点について、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。以上、細かく言えば12点ほどありますが、それについて市長の答弁を求めます。
補正委員の質問に対する理事の答弁を求めます。北川市長。
12番、補正委員の、補正委員のご質問について、お答えいたします。危機管理についてということでございます。危機管理につきましては、やはり行政が一番、この危機管理の体制については、意識をしなければならないと思っているところでございます。最大の任務だと思っているところでございます。まず、平成22年6月の一般質問の進捗状況ということでございます。地域情報通信基盤整備事業で整備された新システムの利用のを利用する方法や、平成28年設置される消防救急無線のデジタル化に伴う通信下の導入による危機管理体制の見直しについてということでございます。地域情報通信整備推進事業で整備された新システムを利用する方法につきましては、昨年度長崎県緊急情報通信設備整備事業によりまして、全国瞬時警報システム J アラートでございますけれども、これを整備いたしまして、衛星回線を通じて国から直接音声信号による警報等の情報が瞬時に受信できるようになりました。地域情報通信基盤整備推進事業で整備された新システムも現在最終段階に来ているところでございますので、新システムも連動して迅速な情報伝達を図り、危機回避につなげてまいりたいと考えております。また防災無線に代わる今回の FM 告知放送につきましては、地域を特定して放送できるシステムとなっておりますので、背後地が緊急車地である集落や過去に地滑りが発生した地域など、今までのように中小単位ではなく地域を細かく分けて放送も可能であります。今後危機管理の面からその運用について検討してまいりたいと考えております。また平成28年5月末に設置される消防緊急無線のデジタル化に伴う通信手段の導入による危機管理体制の見直しにつきましては、現在のものと何ら変わるところはないと聞いております。今年度は全般調査及び基本設計を予定しておりますので、 より良い運用ができるよう検討してまいります。おっしゃったように4億数千万円の予算でございまして、うち8000万円は補助金合併特例債で対応するというふうに出しておるところでございます。次に危機管理体制防災対策本部の設置方法、職員採集のマニュアルについてということでございます。維持市の危機管理体制につきましては、防災計画及び国民保護計画に記載された対策本部により対応することといたしております。本市における災害警戒対策体制につきましては、気象警報が発令され災害が発生する恐れがある場合、総務部長を本部長とする災害警戒本部を設置するようになっています。また災害が発生し、また災害の発生が予想される場合、私を本部長とする災害対策本部を設置し、災害の規模により1時、2時、3時の配備体制を務めております。配備人数の人員は、警戒本部は62名体制、1時配備は138名、2時配備は216名、3時配備は253名体制といたしております。対策本部の設置方法につきましては、平成21年7月の集中豪雨による災害を機に、対策本部に消防本部より職員が常駐することとしており、消防救急無線により対策本部と現地対策本部との連絡が可能となっていることはご存知のことと思います。また警察との連携につきましても、現地で警戒及び応急措置を取っている署員から情報を署の担当課を通じて提供を受けたり、市で把握している状況を伝えたりし、情報の共有を図るなどの対処を取っているところでございます。また長崎県建設業協会支部、壱岐市地域防災協会協力部会、壱岐市観光地協同組合と本市との間で協定を締結しておりまして、大規模災害時に組織的に支援をいただく対処を整えているところであります。職員参集のマニュアル化につきましては、職員災害時対応マニュアルを作成し、災害時の職員の配置と任務を示し、市の内部情報システムにより全職員に周知をいたしております。3番目の、デジタル化に伴い携帯電話通報位置確認装置との25年導入程度が消防防災 GIS も連動しているのかということでございます。携帯電話119番通報簡易型位置表示装置は、あくまでも通報者の位置を表示する程度でございます、装置でございます。直接に消防防災 GIS と連動する機能ではないように聞いております。また導入につきましては、通信指令台の更新時を検討中でございます。消防防災 GIS、通常に、救命通行人、建物倒壊、避難場所等、いわゆるその時点のいろんな情報が瞬時にして分かる、入力できるというシステムでございまして、これについても研究をさせていただきたいと思います。次に、大きな2番の地域防災計画の見直しでございますけれども、原子力対策についてでございます。EPZ、これについては先ほど来、回答いたしておりますように、30キロ圏に、してほしい、これをとにかく強く要望していきたいと思っています。マイクの場合はどうするのかということでございます。5月30日の、一種の原子力防災対策でございますけれども、概略を申し上げますと、いわゆる九州原子力発電所、現海原子力発電所から25キロの位置にある、地理的条件が非常に、海を隔てて25キロ、何も遮るものがないという状況の中にありまして、関係自体と連携を図りながら、事業者としての安全性の確保、九州電力に対して、情報提供、説明責任を強く要望していくということでございます。それから対策といたしましては、要素材の常備等の防災機材の整備についても、国、県、市の枠組みによりまして、今のところ法の範囲外でございますので、備蓄ございませんけれども、この辺についても要求していくということでございます。そして、スケジュールといたしましては、防災計画の修正、失礼しました。計画を策定いたしまして、県への事前協議、壱岐市の防災会議の審議、それから県との正式協議を経まして、平成24年4月に地域防災計画の公表の中で、この原子力防災につきましても、 お示しをしていきたいと思っておるところでございます。次に、風水害及び地震津波対策についてございますけれども、風水害対策につきましては長崎県において土砂災害が発生する恐れのある区域の基礎調査を実施しております。その調査結果で土砂災害警戒区域の指定をする場合がございます。区域の指定は市長の意見を聞いた上で特に問題がなければ土砂災害警戒区域の指定が決定されますので、その後市の防災計画に掲載することとなります。地震津波対策につきましてはこの度の東日本大震災や福島第一原発事故により避難場所避難経路などの見直しが重要と考えております。平成17年度に作成いたしました防災危険箇所マップについて津波が発生した場合の避難場所の見直し作業を本年度早期に行うことといたしております。また地域情報通信基盤整備推進事業では既に整備された新システムによる情報伝達や長崎県緊急情報通信設備整備事業により整備した全国瞬時警報システム J アラートによる情報伝達などの新しい伝達手段により迅速かつ確実な情報伝達の充実を図ってまいります。次に、避難場所の再選定について地域審議会の活用と意見等を反映すべきということでございます。現在市内には指定避難場所が68施設ございます。災害の種類によっては避難場所として使用できないことも十分想定されることであります。特に今回の東日本大震災における津波の規模は想定外の規模であり、指定避難所の中には暴風や大雨などの災害の避難所としては十分有効な施設でありましても、海抜5メートル未満にある避難所も多数あり、津波災害に対しての避難場所としては適当ではないところが見受けられます。よって防災危険箇所マップについて津波が発生した場合の避難場所の見直し作業を本年度早期に行うことと出しています。なお、見直しの主要につきましては、海岸地域の自治会や小学校負担での意見集約を行った上で、選定してしたい、参りたいと思っております。議員ご指摘の地域審議会につきましては、新規建設計画との進捗状況、その辺を、地域審議会を行うというふうな定義のようでございます。それを否定するものではございませんけれども、海岸地域の自治会や小学校単位での意見集約を行った上で、検討してまいりたいと思っている次第でございます。参考でございますけれども、海抜5メートル未満にある避難箇所、五の町町は0でございます。勝本6、芦部9、伊豆田町2の計17箇所が5メートル未満にある避難箇所でございます。これも参考でございますけれども、6月3日付の新聞によりますと、東日本大震災を受けて設置された政府の中央防災会議の専門調査会は、6月末に津波被害を抑止、低減するための基本的な考え方を盛り込んだ中間報告をまとめるという方針を確認をいたしております。次に、非常用水、食料及び毛布の備蓄は十分かということでございます。非常用水、食料につきましては、保管場所等の確保が難しいこともございまして、備蓄は行わず、市内で流通する物資を調達するようにいたしておりましたが、東日本大震災の検証をもとに、備蓄のあり方を再検討してまいります。しかし、本州は農産物、水産物とも自給自足のできる島でございます。食料を地元で調達できることは大きな強みでもあります。域独自の居住環境、いわゆる山村でございますけれども、こういったものを最大限に活かしまして、食料の備蓄は必要ない、災害に強い島としてのまちづくりを進めてまいりたいと考えております。毛布の備蓄状況につきましては、9町ごとの自主避難発施設に190枚保管しておりまして、大雨や台風の接近等に伴う、自主避難者が来られた場合に利用いただいております。トイレ、風呂が本当にここまであるということをご指摘、その通りだと思っております。この点については、研究をさせていただきたいと思っている次第でございます。現在、市内の各町の自主避難施設の主要なものといたしましては、郷村町は文化ホール、勝本は風早、西部開発総合センター、井本事務所、芦部につきましては、芦部箱崎中の執行民館、伊豆田町においては農村環境改善センターなどが、主な避難場所でございます。次に、地震による埋め立て地の液状化調査並びに対策をということでございます。現在のところ、市内における埋め立て地についての液状化調査は行っておりません。この度の東日本大震災で液状化現象が関東地方から 東北地方まで過去最大規模の広範囲にわたって発生しております。液状化は水分を含んだ砂質の地盤が地震の振動を受けて液体のように動く現象で、霊状の土が吹き出したり建物が土の中に沈み込み倒壊に至る危険性もあります。埋め立て地や河口で起きやすいとされておるところでございます。本市におきましても埋め立て地は相当の面積がございます。現に建物も建っております。しかしながら建物が建っておりますのは私有地でもございます。従いまして現時点ではそれをどうするとは言えないところでありまして、国の方針等を十分に踏まえた上で対応を考えてまいりたいと存じます。次に、民間が先導しているフリースポットを多面的な活用から公共観光に、早期設置をということでございます。議員申されますように、フリースポットとは無線 LAN でインターネットにアクセスできる環境をお客様に開放し自由に使っていただけるエリアサービスのことと承知をいたしております。その機材から50メートルの範囲でそれが使えると思って承知をいたしております。すでに壱岐島内では民間の方々が先行して店舗など11カ所にフリースポットを開設されております。壱岐市でいたしましても無線 LAN のついたパソコンもしくは無線 LAN カードを装着されたパソコンをお持ちの方、さらに無線機能を搭載したゲーム機器をお持ちの方など、誰でも自由に無線 LAN 経由でインターネットにアクセスしていただける環境を整備したいと考えておりまして、郷の浦港、芦部港、石田港、空港の各ターミナル、壱岐市4庁舎、壱岐文化ホール、壱岐港博物館、国民宿舎、出会いの村などに設置し、様々な情報の発信、収集など利便性の向上を図ってまいりたいと考えております。9月議会に提案すべく現在検討をいたしております。佐渡の例等々勉強させていただきたいと思っております。次に、地域情報通信基盤整備事業を発生した防災訓練の実施をということでございます。防災訓練の実施につきましては本年は11月13日日曜日でございますが、大英前に計画を出しております。なお地域情報通信基盤整備推進事業を活用した防災訓練の実施につきましては、この度整備をいたしましたケーブルテレビや FM 告知端末および FM ラジオを利用し、気象予報並びに災害情報との情報伝達訓練を含めた防災計画となるように関係機関と協議しながら検討してまいりたいと思います。ケーブルが切れた場合はどうするのかといった問題、今ご指摘しました。そういったものについてもいろんなケースを考えてシミュレーションをした防災訓練をしなければならないと思っているところでございます。これにつきましては今この光ケーブル網の利用を し始めたばかりでございまして、かなり綿密にシミュレーションしなければならないと思っているところでございます。8番目でございますけれども、再策定された地域防災計画への市民への周知方法はということでございます。改正後の地域防災計画につきまして市民への周知方法といたしましては、市役所各庁舎や各事務所に地域防災計画書を備え付け閲覧していただく方法や、市のホームページに掲載する方法などがありますけれども、なかなかそれだけでは周知が図れないと考えております。職員が直接地域に出向いて説明を行う出前講座や行政情報としてのケーブルテレビの方位、分かりやすく簡単にまとめたダイジェスト版の配布など、いろんな方法に多くの方々に周知を図っていきたいと考えております。なおこの度の際には津波災害を想定したハザードマップ修正分の各個配布予算を計上しておるところでございまして、議員をしてご指摘のマニュアルまで、ということでございます。研究をさせていただきたいと思います。ただ海抜何メートルというところの表示については早急に行いたいと思っている次第でございます。津波ハザードマップの内容をちょっとだけ申し上げますけれども、5メートル間隔の等高線を20メートルラインまで地図に落として避難経路が分かりやすくしやすいように地図の拡大いたしまして、避難経路、津波一時避難場所、避難施設、また地震津波情報伝達系統、津波注意報、警報の予報分類などを盛り込みたいと考えておるところでございます。最後に災害姉妹と指定する考えないかということでございます。 現在姉妹都市といたしましては長野県諏訪市と提携させていただいておりますが、お互い交流により地域活性化を図ることが目的であります。しかしながら今回の東日本大震災のように甚大な災害が仮にお互いの地で発生したとした場合、いち早く復興の支援に当たることは当然のことと考えております。しかし議員ご指摘のようにまずは近隣との応援体制が必要でありまして、現在九州山口9県の各知事が大規模な災害が発生し、被災県独自では十分な応急措置が実施できない場合に、応援を円滑に行うための災害時総合応援救急、応援協定が平成7年11月8日に締結されております。本市の地域防災計画にも載せておるところでございます。応援項目といたしましては、一つに災害応急措置に必要な職員の派遣、2番目に食料、飲料水及び生活必需品の提供、3番目に避難、収容施設及び住宅の提供、4番目に緊急輸送路及び交通手段の確保、5、医療支援等となっております。本市としては今後さらに県の並びに短期機関等と連携を結び、応援体制の強化を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
世界中の議員、
ありがとうございました。かなりの、12項目にわたる質問につきまして、お答えていただきました。ありがとうございます。大体、ご提案している分については、市長が大方、ご理解いただいて、実施されるようですので、ぜひ、先ほど市長が言いました、危機管理というのは、行政の最大の責任だと。しかも、先ほども言いますように、地域情報通信基盤推進事業が、設置されたわけですから、やはりそれをいかに、どうやって使うか、もちろんその情報発信の、観光面で使う、これも使わないといけませんし、やはり、こっちからその情報発信という部分では、情報収集の部分も含めて防災もですね、必ず、使えば、かなりいいと思いますので、ぜひその分については早急に研究をしていただいて、していただきたいと。あと、一応災害対策本部については、その62名の、対象ですね、62名で、第3次まで振り分けられておりまして、その自分がそのどの担当かについては、メールで各職員に、移動はあってますけども、通知をしていると。で日頃からそういった認識を持っていただいて、市民の生命財産を守っていただくということで、ぜひお願いしたいと思います。最初言いました、地理情報システム の GIS ですね。これは、その消防のメールだけではなくて、やっぱりその、市は今、市は年日頃から言われる、交流人口の拡大について、様々な施策をされております。島民の方についてはですね、日頃からそういった情報、避難場所はどこだというのがわかるわけですが、いざその、観光局については、どこに避難場所があるかもわからないし、そうしたときに、先ほどご提案させていただいた、フリースポットの活用ですとか、新潟県の佐渡市の現在されている、任天堂 DS 等によるその、島内の方向け、そして島外の観光客向け、両方向を選択できるような、先進地がありますので、ぜひ、それを十分研究していただいてですね、していただきたいと思います。そして、民間の方が先導しているフリースポットについては、市長の方がぜひ、9月議会に提案をしたいと。主に、観光客の方がご利用されるターミナルを中心に、あと文化ホールと、リニューアルする国民宿舎、そして、出会いの村に置きたいと。将来的にはぜひ、もっと広くですね、しないと、防災、観光の情報発信からすれば、数で言えばまだ全然足りないような状況ですから、ぜひその分については、今後、ご尽力いただきたいと思います。それに関して、今回ご提案させていただきました、そのフリースポットの活用と、今回の、地域情報通信基盤推進事業の活用について、その若手職員と民間の方の、プロジェクトチームなり、ワーキンググループの早急に立ち上げて、その9月までに、ご提案されるわけですから、その中で、防災も含めた観光情報発信の様々なこう そういったのを避けた方が大勢いらっしゃいますし、まあ、それをすることによって、要はその先ほど言いました通り、市民共同の施策ということで、逆に言えば、そういった市の施策の中に民間の方が、一緒に施策をされてすれば、意見に対する愛着も湧きますし、まあ、今後こういった、市長の取り組みについてですね、さらなる、ご協力、ご支援もいただけるんじゃなかろうと思いますので、まあ、その点について再度お尋ねをいたします。
北川市長。
まあ、今回のフリースポットの投資はわずかな金額で、できるわけでございますけれども、そういった投資をいかに活用するか、本当にこれについては今、ぜひおっしゃるようにですね、かなりの、なんて言いますか、メリットがあると思います。ぜひ、ご提案のように、そういった、研究グループといいますか、立ち上げまして、研究をしたいと思っております。
細川鶴議員。
それと先ほど避難場所、ハザードマップの選定については、小学校区並びにその周辺の地域住民の方のご意見を聞きながらということでしたが、できるならば今回市長の英断でその災害ボランティアを派遣をされております。で今回また、6月から7月頭に行って帰ってこられますので、そういった方というのは実際ああいった現場で何が必要か、どういう状況が大事かという部分もですね、今回、来年の4月に、今回の地域防災計画は、見直しをされるようですから、その中にもそういった部分を入れていただきたいと思います。あと、液状化につきましてはですね、確かにその私誘致もあるわけですが、東京等の状況を見ながらですね、今回、国の、判断でその、被災者生活再建支援法で液状化の認定基準が緩和されておりますので、その辺の今後そういった場合もありますので、合わせて研究していただきたいと申し添えておきます。そして、今回の防災訓練については市長もぜひ、ケーブルテレビ、FM 告知版、そして今回の地域情報通信基盤推進事業を活用した内容について関係機関と協議しながら実施する方向でいきたいと。で、光ケーブルが切れた場合については今後また研究していくということでしたので、これもですね、参考までに面白い提案をさせていただきます。実はこのフリースポットをされているのが結構バスパローっていうところがあるんですが、これが愛知万博の時ですね、このフリースポットが有効活用できないかということで、地球にソーラー、太陽熱のソーラー電池をつけて、ソーラーパネルをつけて、そこにフリースポットもつけて、宙に飛ばしてですね、カメラもつけて、その被害状況を見ながら、それから情報を発信するというような実験もされておりますので、そういった、大学の方でされているようですので、その辺の将来的には、ぜひフリースポット日本一の島ということを民間の方も言われておりますので、その辺の防災で、活用ができますので、その辺についてもぜひ、今回立ち上げられる若手のプロジェクトチームの中で、ご協議をいただきたいと思います。ぜひ企画振興部長所管ですからぜひよろしくお願いします。いろいろとご提案をさせていただきましたけれども、今回の、こういった災害はですね、いつ発生するかは分かりません。一応見直しについては24年に、4月を目処にされるようですけれども、この後また大雨台風、九州各県でいろいろと災害がまた起こっているようでございます。そういった部分に対しまして市民の生命、財産、身体を迅速かつ適切に対処できるように防災行政を今後総合的に計画的に、推進することを重要と考えております。ちょっと宇城市のホームページを見たときにこの地域防災計画は載ってなかったんですね。防災災害情報という部分にあるんですけど、その計画についてなかったんですよね。だから 私が探せやったのかは分かりませんけども、これは重要な案件ですので、総合計画の中にぜひアップをしていただいて、あともう一つですね、あるんですけど、長崎県電子国土総合防災 GIS、これご存知ですよね。総務省ご存知ですかね。知らない。県の、長崎県の電子国土総合防災 GIS、さっき私が言った GIS、県の方にあるんですが、その中に、避難場所を落とし込めるようになっているんですけど、一機の場合のところは入ってないんですね。こう、羅列、68箇所のどこどこっていうのは入ってますけど、そのポイントとして落ちてないんですよ。その GIS の中に。ぜひ、また、それも、県の方でありますから、県と協議しながら、その部分を活用して、まあ、お金を使わずにそういうのを活用して、情報発信に努めていただければですね、さらに、財政厳しいより、いいんじゃなかろうかと。まあ、そういった部分も含めて、まあ、いろんな知恵がありますので、ぜひ、多くの方の知恵を結集して、作っていただきたいと思います。あと、最後にもう一つだけ、先ほども言いました通り、市長は観光客の交流人口を増やすために、いろいろと、福岡事務所を設置されたりしていただいておりますけれども、結局、一気投民に来られた観光客は先ほども言いました通り、その観光、避難場所等分かりません。そうしたときに、災害もどこで発生するか分かりませんので、観光地にですね、ぜひ防火水槽を設置してほしいんですよ。というのが、域の周りは全部海なんですけど、例えば先ほどのあたりは花火の30メートルぐらいあって、いざその水を海から取るとなると、かなりの時間がかかりますし、そういった部分が大変でございますので、ぜひそういった部分も配慮に入れて、今後、防災計画の見直しの中で、研究していただきたいと思います。その点について、市長、どうでしょうか。
白川市長。
観光地に防火水槽ということでございます。確かに大事だと思いますね。しかしながらですね、今、民家の近くに十分な、防火水槽があるのかと言ったときにですね、わかりますが、私はやっぱりまず、民家の近くに十分な防火水槽を作るのが先だろうかと思っております。でも、おっしゃるようにですね、排除するものではございませんので、
以上。勝弘議員。
それはもう重々、もちろん、人命が先ですから、民家にないところは設置しないといけないんですけど、そういった部分もあるということを認識していただいて、今後、そういった配備する場合ですね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。なるべく、今回のハザードマップが、早い時期に見直しをされるということですので、さまざまな今回の地域防災推進事業、整備事業を活用して、観光と防災の面で、進行していただきますように、市長のリーダーシップをぜひ期待して、私の質問を終わります。ぜひよろしくお願いします。